知りたい藤沢さん、本日は西野造園さんにお邪魔しています。西野はじめさんにお話を伺います。西野さん、よろしくお願いします。
お願いします。
早速なんですけれども、本日お邪魔している西野造園さん、まずはこちらの場所を教えていただけますか。
はい、地的には藤沢の北部、まあどちらかというと海老名とか寒川に近い宮原というところで、やってます。
西野造園さん、どのくらい前からこちら造園業をされていらっしゃるんでしょうか。
父の代からなので、もうまあ50年ぐらいですかね。以前はまあ農家いろいろやってたんですけど、まあ父が好きで始めたんで、まあ大体そのぐらい50年ぐらいになると思います。私で2代目っていうことになりますね。
西野さん、ご自身は大体どのぐらいこの造園業に携わってらっしゃるんですか。
まあ、現在43歳なんですけど、まあ、20歳ぐらいにちょっと京都の方に修行に行ったりしてるので、まあ、大体20年ちょっとになりますね。
造園屋さんということなんですが、今目の前には本当にたくさんの植木がありまして、とても綺麗なお庭なんですが、西野造園さんではどういった植木を育ててらっしゃるんですか。
そうですね、私も父も植木自体が好きなので、どちらかというとこう和風の昔ながらの木が好きで、ただまあ近年の洋風なものも扱ってるんですけど、やっぱり基本的には昔ながらの樹種といいますか、種類を主に扱ってます。
昔ながらの樹種というと、例えば代表的なものだとどんなものがありますか。
まあ、今だとなかなかあの若い人たちには時間がかかるとかで敬遠されがちなんですけど、まあ、俗に言う松の木、黒松とか牧の木、仕立て物っていうのをまあ中心に扱ってるんですけども、先ほども言いましたように、まあ今風の洋風なイメージとして軽井沢のね、ちょっとコテージなんか行ってちょっと生えてるような自然な樹形のものを最近は中心に扱ってますね。
今私が拝見しているこちらのお庭の展示でも、確かに松の、ね、木とか和風な雰囲気の植木がたくさんありますよね。松の木のこう魅力ってどんなところですか。
もともと時間が、ね、かかったり高価なイメージがあるんですけど、まあ、松とかその薪とかっていうのはその自然な感じというよりは、まあもちろん作られた形なんですけど、やったらやっただけのはっきりとした結果というか美しさを見れる、それでやっぱり日本古来のものというか非常にこうマッチしたね、やっぱり今こんな時代なので癒しというか、そういう魅力はあると思います。
本当にその形、伸びていく枝のフォルムがかっこいいですもんね。やっぱり手をかければかける分形が変わってくるんですか。
なかなかやっぱり今の住宅事情も含めて植物、まあ、特にそういった昔ながらのこう松巻なんていうのはなかなか正直植える機会も減ってるんですけど、手をかけて、まあ、愛情を注いだだけちゃんと返してくれるというか、あとは時間の経過ですよね。家を建てたりしてそれから20年30年経った、まあ、共にこう成長していくような、そういった魅力がやっぱり一番じゃないでしょうかね。
素敵なお言葉を教えていただきました。共にね、成長していける、そんなところも、ね、こう植木の良さということなんですよね。さて、だいたい今こちら拝見している展示では何種類ぐらいの植木があるんですか。
まあ、本当に細かいのを合わせればざっくりですけど、まあ、やっぱり何百種類ってなっちゃうと思うんですけど、基本的には父と私、ね、まあ、あとは仲間で助け合いながらやってる、まあ、小規模なので実際に1年間なり動く種類っていうのは多く見積もっても数十種類だとは思います。
たくさんのこうした植木手掛けていらっしゃるわけですね。このまあ宮原の地で長きにわたり植木生産されていらっしゃいますけれども、この藤沢ならではの植木生産の特徴というものは何かありますか。
印象的にはやっぱり藤沢っていうのは南の本当にこう温暖な気候、海があったり、逆に私どもがやってる北部は結構冬場なんかは寒さが強かったりするので、やっぱりこの北部は寒さがあるということで、もみじとか 紅葉、要は寒さやそういう寒暖差の影響を受けて美しくなるような樹種がまあ扱えるっていう、そういう面ではこう幅広い樹種を楽しめるっていうところのがまあ特徴ですかね。
さて季節は今6月、ここから初夏に向けて進んでいきますけれども、この夏時期ならではのおすすめの植木というとどんなものがありますか？ご紹介ください。
今まだ梅雨入るか入らないかのところだと思うんですけど、まあ皆さんイメージするようにアジサイの類だったり、まああとはやっぱりちょっとこうおすすめというかね、個人的にも好きなのが常緑山帽子、月光という種類なんですけど、これから初夏にかけて花がすごく満開に咲くので、まあ本当の夏場ってなるとやっぱり皆さんとにかく暑さに苦しんで、まあ一般的なサルスベリとかね、夏のイメージの花になっちゃうんですけど、その常緑山帽子、月光っていうね白い花が、最近だと赤い花も出てるんですけど、まあそんなのがちょっとおすすめかなっていうところですね。はい。
その常緑山帽子、月光っていうのは結構大きくなる木なんですか？
仕立て方といいまして、自分たちでその好きな形大きくすることも、まあメインツリーみたいにすることもできるし、部分的にその花を楽しむために小さく仕立てることもまあ可能なので、まあ一番やっぱ花付きがいいっていうところでおすすめかなっていうところですね。
それではこう自宅の庭があまり広くないんだよね、スペースがないんだよねという場合でも、こうちょっと作り方を相談すれば植えることができそうですかね。
その植えるスペース、あ、綺麗だけどうちは無理だなっていうところでいくと、土とかねそういうものがかなり良くなってきてるので、鉢植えで楽しむことはできるので、なんかね一つ、まあ、その月光に限らず緑をぜひ取り入れていただきたいなっていうのが私の希望でもありですね。はい。
そうやって鉢でも育てられるんだっていうとね、ちょっとこう世界が広がるなというふうに今感じました。ありがとうございます。さあ、こうした西野造園さんの植木なんですけれども、どのようなところに出荷をされていらっしゃるんですか？
藤沢市内ですと YY1、藤沢店、あとは JA 相模緑化流通センターの常設の直売所っていう形で春と秋で行ってますけど、現状ちょっとこのコロナの関係でご対応がなかなか難しい部分があるんですけど、ちょっと相談したいことなんかあればお気軽に YY 藤沢店 JA 相模を通じて連絡していただければ可能な限り対応していきたいと思いますので、よろしくお願いします。
ありがとうございます。気になる方はね、 JA 相模緑化センターまたは YY1 藤沢店を問い合わせいただけたらと思います。このように西野さんにお話を伺っていると本当植木への愛を感じるんですけれども、こう造園業、植木生産の魅力、一言では難しいかもしれませんが教えていただけますか？
夏は暑く、冬は寒く、肉体労働、まあなかなか敬遠がちな職種ではあると思うんですけど、まあやっぱり一番の魅力はそういったその暑さ寒さ、虫とかね、そういう生き物に触れられる、逆にそういう季節を感じられたり、そういった面がねやっぱりこういうご時世の中で魅力かなと思います。
植木生産、造園業の魅力教えていただきました。普段は西野さん実際に植木のところで脚立に乗ってっていう作業になるんですか？
そうですね、自宅も畑も、まあ、もちろんこう作って売る、もしくは仕入れて売ったり以外に、当然その植木を管理しなきゃいけないので、お客さんのところに行ってねチョキチョキやってます。
職人技でこうした美しい造園を保たれているということなんですね。さて、お話を伺ってまいりました西野造園さん、最後になりますけれども、ラジオをお聞きの市民の皆様へ PR メッセージいただけますか？
こういうコロナ禍の中で、当然ガーデニングというかね、お家でちょっと植木、もしくは緑をね育てようという機会多分増えてると思います。正直ね、私もそうですけど、どんなちっちゃいものでも本当にこの植木じゃなくても、スーパーやねまたデパート、本当にご近所さんのお花屋さんでもそうですけど、やっぱりお花だったりみかんとかね、藤沢そういった面ではいろんな種類を育てられるので、とにかく一家に一本じゃないですけど、緑 緑、何でもいいです、観葉植物でも非常にいろんな元気だったりもらえると思うので、気軽に緑を花を手に取ってみて楽しんでみたらどうかなと思います。
知りたい藤沢さん、本日は西野造園さんにお邪魔しました。西野はじめさん、ありがとうございました。
ありがとうございます。